今日の聖書箇所は呼ぶ記第22章21節から場面は呼ぶの友人の一人エリハズの弁論です。呼ぶに対する勧めの言葉になります。21節から26節まで読まさせていただきます。さあ、あなたは神と和らぎ平安を得よ。そうすれば幸いがあなたのところに来るだろう。神の口から御教えを受け、その御言葉を心に留めよ。もし全能者に立ち返るなら、あなたは再び立ち直る。自分の天幕から不正を遠ざけるなら、あなたは黄金を土の塵の上に置け、おひるの金を川の小石の間に。そうすれば全能者はあなたの黄金となり、あなたにとってのたっとい銀となる。その時必ずあなたは全能者を自分の喜びとし、神に向かって顔を上げることができる。21節から26節まで読まさせていただきました。エリファズの予備に対する勧めは、至極正当、正しいと思われます。けれども私たちはすでにエリファズの抱いている神学といえる原理原則、それは因果応報の教理である学んでまいりました。因果応報、すなわち神に従順に従うならば繁栄がもたらされる。神に対して不従順であるとするならば、大変な災い、災害を被る。そのような因果応報であります。したがって、エリファズのこの勧めの言葉を我々は素直に読んではいけないということがわかります。表面的に、顔面的は正当な神信仰に見えるわけですが、しかし重要なのはその人の内側に宿っている神学、教理、それが重要です。しかし21節から26節を読んだだけでは見分けることはほとんど難しいことです。しかし、21節の2行目に、そうすればとあります。また25節の1行目に、そうすればとあります。神と和らぎ、平安を得よ。言い換えるならば、神に従順であれ。そうすれば幸いがもたらされる。エリファズは考えている幸い、幸福とはどのようなものを、幸せ、幸福だなと思っているのでしょうか。いかだ姉妹方はいかがですか。どういう状況、どういう状態が幸せなのでしょうか。幸いっていうこの言葉、繁栄とも訳される言葉です。実際この21章のところにそのように訳されているいるんですね。 21章の16節に、見よ、彼らの繁栄はその手の中にはない、繁栄と訳されています。貧しい、あるいは短命、常に苦難、不幸が襲ってくる、それは繁栄ではありません。むしろ逆と思われます。この世の価値観ではそうです。神に従順であれ、そうすれば繁栄があなたのところにやってくるだろう。エリファズの因果応報という神学がここに表されていると言えます。それがはっきりするのは27節以降なのです。ただその前に24節のところにオヒルの金という言葉がありますので説明が必要ですね。オヒルという場所がどこなのか今でもって不明です。列王記第一の9章によりますと、当時のイスラエルの王ソロモンは現在のエーラートに近いところにあったエシオンゲベルに船団を持っておりました。エーラートのところでありますので、行き先はアフリカかあるいはインドか、つまりオヒルはおそらくアフリカのどこかに、あるいはインドのどこかにあった金の鉱山であると思われます。しかし鉱山といっても当時の金の採掘の方法はおそらく砂金採集であったでありましょう。川に出かけていきまして、お盆を持っていき、土をお盆に持って水でそれを流して金を探り当てるわけですね。だから24節に黄金を土の塵の上に置け、オヒルの金を川の小石の間にと述べていると思われます。オヒルの金はソロモン王の財政を豊かにした金でありました。金に対する執着心、それをやめよと、今で言うとお金、金銭に対する愛、それを捨てなさいということでありましょう。25節、そうすれば神ご自身があなたの黄金となるのである。正しい進めと言えます。さて27節から読んでまいります。あなたが神に祈ると神はあなたに聞き、あなたは自分の誓願を果たすことができる。神に従順であれ、そうすれば神に祈るならばどんな願い事であったとしてもそれは必ず実現する。兄弟姉妹の今までの信仰経験を通していかがでしょう。いや、まあ、そういうことはあったけれども常にいつもではないな、このような願望を持っているが、神にそれを祈り願ったとしても未だにそれが実現していない。その時にもしエリファズにどうしてですかと尋ねるとするならば、多分エリファズはこう答えるでしょう。それはあなたの信仰が足りないからだ、もっと熱心になりなさい、信仰が足りない、悔い改めが十分ではない、 不正を家から取り除きなさい。まだ金銭欲を持っているのでしょう。神に対する熱心が足りないから、あなたが神に祈ったとしても、その願い事は叶わないのである。おそらくエリハズは、そういうふうに答えるでしょうね。これ、因果応報だからです。神に従順でありなさい。そうすれば、神に祈れば、すべてその願いが実現する。エリファズの信仰の本質が見えてきました。28節、2つ目です。あなたがことを決めるとそれはなり、あなたの道の上には光が輝く。決めたこと、こうやろう、こうすると決断したこと、必ず実現する。そしてその人の人生の歩みには光が輝く、希望の光でしょうか、あるいは勝利の光でしょうか。少なくとも暗いトンネルの中に入ってしまう、トンネルの中に入って希望の光を見出せない、まさに人生の敗北者のような闇の世界に迷い込んでしまう、そんなことはない。神に従順であれ。そうすればあなたは常に希望のうちに勝利者として人生を送ることができる。が、そのようなクリスチャン人生を送る人はごくまれと言えましょう。三つ目にエリファズが挙げているのは29節。彼らが共知すればあなたは勇気を出せという、こうしてへり下っている者は救われる。へり下っている、欄外注がありますとおり、目の低いって意味であって、一行目の気落ちしている、がっかりしている、落ち込んでしまっている状況を指しているですね。そのような人は他者からの助言、カウンセリングを必要としています。勇気を出せと、そんな人たちを励まし、もう一度立ち上がらせることができる。これができるのは適切な助言が必要です。力ある親切な言葉が必要ですね。古代このような人たちは賢者と呼ばれました。神に対して従順でありなさい。そうすればあなたは賢者としての名声を勝ち取ることができる。どんな人も立ち上がらせることができる。四つ目です。三十節。潔白でない者さえ助け出され、あなたの手の清さによって逃れる。あなたの手の清さ、すなわちその人の持っている性、あるいは義、義というものがその人自身を救うだけではなく、潔白でないもの、そういう汚れてしまっている人でさえ救うことができる。このような思想がエリファズによって述べられております。現在においてもこのような思想は大手を振っております。 カトリック教会においてです。カトリック教会においては職友と言われる思想、確立された教理がありまして、例えばルターはこの問題をすごく非難されたわけですが、現在のローマのバチカンにあるセント・ピオトル大寺院、それを建設するために免罪符をカトリック教会は販売をいたしました。その免罪の符のことを職友状とも言うのです。つまり生きているものが亡くなった方のために大金を払って職友状、すなわちそれを買うならば、免罪符を買うならば、地獄で苦しんでいるその人がもっと素晴らしい場所に移ることができる、そういう教えでした。またこれはカトリックに見られるのは聖人崇拝ですね。使徒パウロ、彼は大変立派なクリスチャンであった。そのパウロが持っていた義というものは、パウロ一人だけ救い出すだけではなく、まだ余っている、あり余っている、そのあり余っているパウロの持っているその義というものを自分ももらってですね、そのパウロの義によって自分の罪を許してもらう、このような聖人崇拝であります。職友と言います。エリハズが言っている思想はまさに同じですね。いや、神に従順であれ、そうすればあなたは義となり聖となり、その聖というものが、義というものがあなた自身だけではなくて他の大勢の方々をも救うことができるんだ。まさに因果応報の神学であります。さて、我々はこのようなエリファズの神信仰、一体どこに本質的な誤りというものがあるのか知りたいですよね。ポイントは、神に従順であれ、そうすれば繁栄するということです。そこにあります。ローマ人への手紙の一章を開きます。ページは297ページ、ローマ人への手紙第一章の五節です。この方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のためにすべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。今日の主題は信仰の従順が目的、これが主題です。もう少し言葉を足すならば、信仰の従順は神から繁栄をいただくための手段ではない、そうではなく目的であるということです。信仰の従順、おそらくこの意味は主キリストに対する従順という意味でありましょう。あるいはキリスト信仰に対する従順、そういう意味も あるのかもしれません。いずれにしろ神に対する主キリストに対する従順、それをもたらす、それがローマ人の手紙が書かれた目的なのです。すなわち神のキリストの福音の目的、それは従順そのもの、それ自体なんですね。繁栄ではないのです。エリハズは神に従順であれ、そうすれば繁栄する。彼にとって従順は何でしょう。手段です。方法です。繁栄を獲得するための手段、方法ですね。従順を数字で表すとするならば、神に対して10の従順をするならば、神様から100の繁栄がもたらされる。100の従順をするならば、神様から千万のご褒美、報酬、繁栄がもたらされる。そのような信仰です。これが因果応報というものです。同様な神信仰を持っていた人物を我々は知っています。先ほど賛美歌で歌いました、ユダにはなるまじ。そうです、イスカリオトのユダ、彼がそうでした。イスカリオトのユダについてはどういう人物であったのかは推し量るしかありません。多分一行の財布を預かっていました。会計係でした。だから弟子たちをはじめとするイエス様の弟子団の人々から信頼されている人物であったのに違いありませんね。しかも真面目な人であったと思われます。誠実であったに違いありません。でなければ財布を預かることはできないのです。十二弟子の一人であり、そして有能であり、弟子たちからも信頼されている人物、それがイスカリオトのユダでした。予備記のヨブの友人エリファズ、同様に中東の世界においては賢人と評価され、知恵者の一人でありました。誠実な真面目な人であったに違いありません。そのイスカリエトのユダはイエス様を裏切ったのです。裏切りっていうテーマで世界の歴史を見るならばトップに有名な人物ですよね。裏切り者イコールイスカリエトのユダ、日本だと明智光秀と名前が出てくるかもしれませんが、聖書の世界においてはイスカリオトのユダ、裏切り者として有名なのですけれども、彼は信頼されている人物だったのです。ではなぜ彼がイエス様を裏切ったのでしょうか。信仰の従順、神に対して従順であることを彼は手段と捉えていたに違いありません。イエス様に従っていくならば、イエス様に従順であれば繁栄がもたらされる。しかしイエス様が向かっている方向は十字架である、十字架の死である。それがはっきりしたときに ユダは裏切りの道を選択したわけですね。兄弟姉妹方はいかがでしょうか。我々が神に従順である、そのことが私たちの目的になっているでしょうか。それとも繁栄を得るための手段になっているでしょうか。ユダに対して全く正反対のお方、それが私たちの愛するイエス様なのです。イエス様ほど神に対して従順であられたお方はおりません。十字架の死に至るまで従順であられたのです。で、イエス様の対して与えられた報い、繁栄、それは十字架の死なんですね。恥であり、苦難であり、ありとあらゆるものが奪われ、そして人間の社会から捨てられ、神ご自身からも見捨てられるという十字架の苦難、それが従順の結果でありました。しかし、だから従順それ自体が神の栄光だったのです。このローマ人の手紙一章の五節もそう言っていますね。皆のために、皆のために、言い換えるならば神の栄光のために、すべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。そうです。我々がどのような苦難、苦しみ、約束が違うじゃないかと神様に文句を言えような、そういう状況、痛みの中にあったとしても、あるにしても、神に従順である、それが神の喜びであり神の栄光であります。決して従順を手段方法となし、繁栄を目的にしてはいけないのです。もしそうとするならば、それはこの世の宗教、ご利益宗教と変わりませんよね。場所は教会か神社かの違いだけです。神社に行って今年は奮発して1000円をね、そうすれば今年はそれが10万円、100万円にもって帰ってくる、そういうことを期待して、その方は1000円を賽銭箱に投げれるわけですよ。もし我々が教会においても同じような信仰を持っているとするならば、そのような偶像崇拝の信仰と変わらないのです。なぜ神は、ヨブ記読んでいくと分かりますように、エリファズをはじめとするヨブの友人たちに悔い改めを迫っておられます。理由がはっきりします。神に対する従順、それはエリファズにとって手段方法でした。繁栄を獲得するための手段に過ぎなかったのです。しかし私たちは主キリストの十字架を見上げます。イエス様ご自身を見上げます。この方の歩まれた道をたどるのです。イエス様こそローマ人の手紙の一章五節に書いてある信仰の従順、これを全うされたお方ですね。 お祈りします。父なる神様、ご自身を褒めたたえます。今朝私たちはあなたに対する従順、それ自体があなたの栄光であり、あなたの喜びである学びました。それゆえ、常にいかなる時であったとしても、苦難の中にあったとしても、あなたに対して従順を告白し、そのように歩ましてくださるようにお願いします。そうすることが、イエス様の足跡を歩むことであると私たちは知っています。イエス様の十字架の贖罪、本当に心から感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。